はい、それでは平成29年度やっていきましょう。これは私が予備試験を受けた年の問題ですので、非常に思い出深い問題ですが、とりあえず設問の方をさらっと確認していきましょう。設問1が、X 社が A 社に対して X 社の募集株式1万株を発行するにあたって、新株発行の問題ですね。上記3の A 社の X 社に対する5億円の金銭債権を利用するには、どのような方法が考えられるか論じなさい。A 社の X 社に対する5億円の金銭債権を利用するということで、X 社からしたら、債務を株式に変えるということで、いわゆるデッドエクイティスワップが問題になるんだなということがわかります。なお、これを論ずるにあたっては、その方法を取る場合に会社法上必要となる手続きについても言及しなさいということで、手続きについては絶対触れなきゃいけないと。で、手続きの問題が出た際には、本当に条文の要件を当てはめていくと。本当にそれが一番大事ですね。条文を大事にして、条文の要件を一つ一つ丁寧に認定していくということですね。設問2の括弧1。上記5の募集株式の発行に関して、2個目の募集株式の発行出てくるのかなって感じですが、これに関して X 社の株主である C が Y および Z 社に対して会社法上どのような責任を追及することができるか。なるほど。その手段を含めて論じなさい。新株発行に関する会社法上の責任追及ってことは、有利発行がされたか、出資の履行が仮想されたかって感じなんですかね。で、括弧2が、上記7の代位弁済を受けた B 社は、X 社の株主総会において、当該株式につき議決権を行使することができるか論じなさい。これを論ずるにあたっては、上記5の募集株式の発行の効力についても言及しなさい。ということで、議決権を行使することができるかという聞き方であるんだから、括弧1と合わせて考えると、おそらく出資の履行の仮想が問題になるんだなということがわかります。ということで、問題文の方を見ていきましょう。第1項。X 社は会社法上の公開会社であり、株券発行会社ではない。株券発行会社ではないって、あえて書かれて、ちょっと気になるところではあるんですが、その後、X 社は種類株式発行会社ではなく、発行可能株式総数は10万株。発行済み株式総数は4万株。で、X 社の事業年度は6月1日から5月31日まで。準備が5月31日。ちょっと、ちょっと変わってますね、この会社。で、第2項。X 社は主たる事業である電子機器の製造販売業は堅調であったが、業績拡大の目的で多額の投資を行って開始した電力事業の不振により多額の負債を抱え、このままでは債務超過に陥る恐れがあった。新株発行の背景かな、ここら辺が。そこで X 社はこの状況から脱却するため電力事業を売却し、同事業から撤退するとともに募集株式を発行し、債権者に当該募集株式を引き受けてもらうことにより負債を減少させる計画を立てた。これがまさにデッドエクイティスワップと言われるやつですね。この負債を株式に変えるわけですね。デッドエクイティスワップ。デッドが負債、エクイティが資本で、スワップは交換なので、負債、債務を、株式を発行することによって、その負債を株式の、払い込み金に引き当てるということで、負債を資本に切り替えるということで、デッドエクイティスワップですね。貸借対照表っていうのがあると思うんですけど、どっかの授業で聞いたことがある方もいると思うんですけど、貸借対照表っていうものを、会社法の基本書にも載ってると思うので、それを見ていただければわかると思うんですが、貸借対照表って左側に資産が書いてあるんですね。こういう不動産があるとか、こういう債権があるとか、こういう、財産があるっていうのが左側に資産として書いてあって、その右側に、右側は 上下2つの欄に分かれていて、上の欄が負債、その下の欄が資本、まあ、負債は債務がつらって書いてあって、資本のところには、資本金とか利益準備金とか、剰余金とかそういうのが全部載ってるわけですね。で、デッドエクイティスワップをすることによって、その負債のところをギュッて減らして、その負債にあったお金を全部資本の方に流すということで、負債が減るってことなんですね。で、第3項。問題文に戻って第3項。X 社は同社、これは A 社、同社？あ、X 社ですね。X 社は X 社に対して、5億円の金銭債権、これの弁債期は28年7月1日を有する A 社に対し、A 社の X 社に対するこの5億円の金銭債権を利用して募集株式1万株を発行することとした。払い込み金額は5万円、5万円を1万株なので5億円ですね。で、出資の履行の期日が平成28年5月27日で、 A 社にその旨の申し入れをしたところ、 A 社の了解を得ることができた。で、なお当該募集株式の払い込み金額5万円は有利な金額ではない。で、 A 社は当該募集株式の発行を切るまで A 社、 X 社の株式を有していなかったということです。で、まあ、デッドエクイティスワップをするにあたって、まあ、この、まあ、金銭債権を利用する方法として、まあ、考えられるものとしては、まあ、一つ目としては現物出資の方法。まあ、普通現物出資っていうと、まあ、なんでしょうね。まあ、こういう不動産を出資に、の払い込みの代わりに、不動産を出すことによって株式の発行を受けるみたいなことがあり得ると思うんですが、まあ、それと同じで、まあ、金銭債権も利用できるので、5億円の金銭債権を現物出資しますと。で、それに対して、それに相応する株式を発行してもらうと。いう方法が一つ考えられますということですね。で、その現、だからこの場合には現物出資に関する条文を、まあ、一つ一つ丁寧に見ていけば問題がないということですね。まあ、現物出資については、まあ、207条のところにいろいろ規定があって、まあ、検査役の調査を受けなきゃいけないとか、まあ、そういうことがあるわけで、まあ、この辺の条文を見ていけば大丈夫です。で、まあ、設問1で、まあ、まずこの方法は出てきてほしいところですね。で、まあ、設問1の問題がどのような方法が考えられるかということで、まあ、手段一つではないだろうってちょっとやっぱ思うわけですよね。なので、まあ、一応他にもなんか、ないかなと思って、私も試験本番の時に、ちょっと周辺の条文をパパパーって探してみたら、208条の3項のところ、見ていただきますと、募集株式の引き受け人は、第1項の規定による払い込みまたは前項の規定による給付、すなわち出資の履行をする債務と、株式会社に対する債権等を相殺することができない。って書いてあって、あ、なるほど、総裁っていう手段も一応考えられる手段ではあるんだなということで、出資の履行義務と会社に対する債権を総裁する方法っていうものが考えられます。これが2個目の手段ですね。で、一応条文をちゃんと読むと、募集株式の引き受け人は会社に対する債権と総裁することができないって書いてあるんで、え、じゃあ会社から総裁ってできんのかなみたいなところに気づけると、まあ、より、まあ、点数が伸びるということですね。確か私はそこまでは気づかなかった気がするので、普通に、まあ、総裁する方法があるが引き受け人からの総裁はできないっていうぐらいにしか書いてなかったのではないかなと思います。ただそれでも A 評価はつきますので、まあ、この、まあ、せめて、現物出資の方は書いていただく必要があると思いますが、まあ、総裁の方については、まあ、必ずしもみんながみんなできる問題ではないと思います。なので、 そうですね。とりあえずまあ、でもこのできれば208条3項の条文は見つける方がいいかなと思いますので、まあ、やっぱ試験本番わからないことがあったら条文をペラペラペラって探していくのも一つ大事だと思います。